ゆるテクは三永と白竹がゆるく技術の話をするポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回から冒頭の挨拶を変えました。
はい、なのでもしかすると振り返りをしてまた挨拶が変わるかもしれないです
あれダメだったねって
そうそうそう
ちょっと噛んじゃったねとかあるかもしれないで、今日は自分がホストなんで、
はい、はい、
なんかあんまり大きなネタがなかったんで2つほど、
はい、
世間話的なやつを持ってきました。
お、世間話ですか。
これ前にも聞いたかもしれないんですけどね。
はいはい。
なんかニュースとかインプットみたいな話、技術的なものに限らずですね。
うんうんうん。
こう、その時何見てるとか、
うんうん、
どうやって見てるとか、
うんうん、
そういうの聞いてみたいなと思ってですね。
なるほど。はいはいはい。
ちなみに、
はい、
自分はですね、大体、RSS でテックブログとかを購読しているっていう感じになります。
うん、そうですね。そういう意味だと私も、まあ、いろんな人のテックブログを購読してるのは、白竹さんと同じで、
うん、
あと、まあ、具体的に出すと、よく、CNCF とかの、
うん、はいはい、
公式サイトでやっぱブログとかもちょこちょこ紹介されてるので、
うん、
そこを、RSS 以外にシンプルに自分で探してみて、インプットしたりもしますね。
なるほど。あ、CNCF からなんか紹介みたいな感じで、こう、ありましたっけ？そういう。
紹介っていうよりは、あれですね、その、ブログっていうコーナーがあるので、
はい。
なんかそこで、なんだろう、DevOps のトレンドを、についてとかそういうタイトルでよくブログ書かれてたりするんで、そういうの読んで、
うん、
そこになんかたまに参照で書かれてるものをさらに辿ってってとかっていう風にするのが多いかもしれないです。
ああ、なるほど、そっち系か。あ、自分も思い出しましたけど、それで言うとなんだっけ、ウィークリー SRE とかっていうのがあったりとかするんですよね。
はいはい。
そのウィークリーなんたらシリーズ確か結構あるんですよ。
うんうんうん、あ、そうなんですね。
はい。テラフォームのなんだっけ、ウィークリー TF とか確かあるんですよね。
あ、そんなのあるんですね。へぇ。
なんかそれで週に1回、どんぐらい、10個ぐらい、ん？ 5 個ぐらいだっけ？ニュースが送られてくるんで、
はいはい。うん。
なんかそれ見たりはしてますね。
なるほど。あとは、スラックの、
はい。
ワークスペースに参加してたりします。Kubernetes とか確かワークスペースあるんですよ。
なるほど。めっちゃあれじゃないですか。外国の人ばっかりなんじゃないですか。
もうありますし、確か日本版もあったと思うんですよね。
なるほど。
なんでそこで別に、まあ、積極的に発言をするわけではないんですけど、
うん、
なんかそこの方々が議論してる内容を見たりとか、
うん、
そこで流れてくる記事とかを自分も読んでみたりとかは してます。
いいっすね。なんか、コミュニティみたいになってるんですかね。ユーザーグループっていうか。
なってるんだと思うんですよね。ちゃんと期限、大元を調べたことがないんであれなんですけど。
へえ、そうなのか。面白そう。
うんうん。
SNS とかって見てたりしますか？なんか、ツイッターとかフェイスブックとか。
ああ。私メインはツイッターですかね。
そっかそっか。
うん、なんとなく業務中に一番気軽に見れるからって意味で、ツイッターな気がします。
業務中に気軽に、それは他の Facebook とか見れないってことですか？気軽に。
なんでしょうね。なんか Twitter だと、
はい。
本当に同じ界隈の人を基本フォローしてるので、自分が。
はいはい。
ある意味情報がフィルタリングされてるんですよ。
はいはい。
で、Facebook だと、意外とそうじゃない界隈というか、シンプルに知り合いとかも登録したりしてるんで、
はいはい。
まあ、若干、情報収集には、ノイズが多いかなってなっちゃう
。確かに。そうか、そうか。今日、何々とキャンプに行きましたとか、そういう系だったりとかするってことですかね。
そういうことです。
そうか、そうか。あと聞きたかったのが、三永さん、
はい、
結構、勉強会とか参加してると思うんですけど。
はい、はい、はい。
あれって開催、なんか結構自分があるんですよ。今日そのイベントだったんだとかって。
はいはい。
自分の見てる人が、
うん。
それについてつぶやいてるのを見て初めて知るみたいな。
ああ、はい、はい。
だから当日になる前に知りたかったなとか思うんですけど、なんか、どうやって追ってます？追ってるっていうのかな？
ああ、そこは、私も、もっとスマートな方法があったら逆に知りたいぐらいなんですけど、
うん、
あんまりその、例えばコンパスとかの勉強会とかだと、
うん、
私も入りは結構白竹さんと同じで、
うん、
誰かがリツイートしたやつとかを、見て初めて知ることが多いです。
うん、
で、そこから、まあ、あれ、なんて言うんでしたっけ、グループのメンバーとかに、
ああ、来ますよね、うん。
はい。それで基本私は多分参加するグループが増えてって、
うん、
で、あとは、コンパスは結構自分で探してるっすね。常に情報を送ってきてほしいってあんま思ってなくて、そろそろなんか参加したいなって思った時に、コンパスは検索してたりしますし、
うん、
あとはなんかカンファレンス系とかだと一回登録すると、あれですよね、うん、メールとか来るので、
ああ。
うん、そこはそういうので検知してますね。
確かにでかいのはそれでカバーできますよね。
はい。なので、全く新しいのに出会うのは確かに、誰かのツイートとか、知り合いから紹介してもらうことがない以上は、
うん、
なんか出会う機会がないかもしれないです。
はい。ありがとうございます。はい。
白竹さん結構、なんか私の感覚だと、逆にいっぱい通知とか来ちゃうと、
はい、
それを認知するのめちゃめちゃ大変だなって思っちゃうんですけど、
はい。
なんかそういう通知とかいっぱい来るときって、ある程度ご自身の中で、なんだろうな、ルールとかが決まってパッと仕分けできる感じなんですか？
ああ、なるほど。とてもいい質問が。例えば通知で言うとあれですかね、スマホとか、
はい。
それ系も含めて、
うん、
通知全般の話ですよね、きっと。
そうです、そうです。
自分はですね、通知は、ものによるな、ものによる、基本は極限まで減らしてます。
そうですよね、やっぱ。うんうん。
はい。で、メールとかはでも、
うん、
あ、メールとか、RSS とか、
はい。
反応しなくていいような系は、極限まで増やしてます。
あ、
フィルタリングできるやつは。
そうなんですね。
はい。だから、メルマガとかがめちゃめちゃ来るのは全然大丈夫です。既読にしてアーカイブに放り込んでるとかでいいので。
なるほど。結構、私はいっぱい溜まっちゃうと、めちゃめちゃチェックがザルになるので、
うん。
本当になるべく数減らそうとしてて、
うん、
逆に多い人ってどうやってさばいてんだろうなってすごい興味ありました。
あ、実際力技でさばいてるんじゃないですか、みんな。
なるほど。
多い人は。
バッと選択してアーカイブするみたいな。
多分、なんかすごいそういう斜め読みとか、ざーっと見ていくのが得意な人いますよね。うん、
いますね。羨ましい。
なんかスラックとかでも、めっちゃ通知が行きまくってるはずなのに、全部に反応してるな、うん、この人とか。
思います、思います。それはすごいなって思いました。
はい。いや、そういう人は言いますよね。
うん。
で、このニュースとか、どうやって見てますか、うん、最初の、
うんうん、
聞こうと思った理由がですね。
はい。
三永さんも自分もそうだと思うんですけど、エンジニアクラスターみたいな感じじゃないですか。
はい、そうですね。はい。
で、何も考えないで情報収集すると、それ系の、情報しか、入らないじゃないですか。
はい。おっしゃる通りです。
なんだろうな。子供の保育園とか、学校とかの、
うんうん、
いわゆる非エンジニアというか。
まあ、一般的な話題の提供。
はい。
ですよね。
なんかそういう多職種とか、とにかく技術ネタとかでは全然話ができない人と話すためのネタはどうやって仕入れればいいんだと思って、最近ちょっと悩んでるっていうのがあります。
あ、難しいですね、その質問。
難しいんだ。水永さん、うまくやってると思ったんですけど。
私は、とりあえず、1、2回目を、
うん、
1、2回目に話すときは、実は話題を提供してなくて、しのいでるなって自分で思ってるんですよ。
おー、なるほど。
というのは、最初の頃にお話しするときって、まあ大体、その時の学校イベントとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんです。まあまずそれで話が始まって、で、そっからなんか、まあお互いの話とかもするから、そこでなんとなくこの人ってどういう人なんだろう、どういう仕事されてるのかなとかもわかるじゃないですか。
はいはいはい。
なんで最初一生懸命そこを質問してしのいでる気がします。
あ、確かに。質問でしのぐありますね。
そうそうそう。
あ、それってなんとかなんですか？へえ、みたいな、そういうのありますね。
ですです。
そっか。
それ以外で提供する
話題。話すの、めちゃめちゃ上手い人いるじゃないですか。
いますよね。いますよね。うん。
引き出し何個あるのこの人みたいな人。
才能という、テクニックなんですかね。何なんだろう。
何なんですかね。
ああ、でも。どうだ、とりあえず笑顔は絶やさないって感じですよね。
あ、それは間違いないですね。
はい。
よし。笑顔で頑張ります。
はい、多分、何の参考にもならなかったんだろうなって思って今、話しちゃいましたけど。
水永さんも完全に自分と同類ということが分かりました。
はい、もう、子供の朝の支度をしているときに見てるニュースで、ちょこっとだけ今の情報をインプットして、それを喋るぐらいですね。
はい。なんか、あれですよね。天気とか、
うんうん。
なんか、まあ、時事ネタ的なやつですよね。
そうです、そうです。
そういうのは入ってくるからな。
うん。
はい。じゃあ、これが1個目で、もう1個、ちょっと若干技術的というか、話を。
はい。
トイルの話なんですけど。
はい。
はい。まあ、トイルというと、SRE の文脈のあのトイルですね。
はい。
なんだっけ、日本語訳なんだろう、
確かなんです、痛みを伴う必要な手作業みたいなやつじゃなかったっけ、
なんか、つ辛いことみたいな、そういう雰囲気のやつですよね、
はい、辛いんだけど、やらなきゃいけないやつですよね。
そうですね。で、繰り返しであり、
うん、
自動化可能でありみたいな、なんかいろんな特徴があった気がするんですよね。
この自動化可能でありっていうのを入れてるあたりがもう、
うん、
自動化しろって言ってるようなレベルありますよね。
そうそうそうそう。自動化できるのになんでしないんだぐらいの感じですよね。
うんうん、確かに。
で、トイル、まあ、その SRE は、なんだろうな、まあ、トイルを削減するみたいなのは、
はい。
結構、
言われますね、
みんな日常的にやってるというか、はい。
はい。うんうん、
どんぐらいだっけ？ 5 割だっけ？ 4 割だっけ？ぐらいより下にしなきゃいけないですよね。
そうですね。
で、例に漏れず今の自分の仕事でもそれをやろっかなと思ってるんですけど、
はい、
今まで確かトイルの削減を明示的にやったことないなと思いついたんですよ、自分は。
ああ、それは何かこう、
はい、
例えば自然にはなんとなくやってたんだけれども、
うんうん、
これからトイレを消してやろうって意識して取り組んだことはないみたいな感じですか、う
ん、そんな感じです。
はあ、はあはは
あ、だからこれはあれだなと思って、どのぐらい削減効果があるのかとか、
うんうん、
なんかもろもろ最初にこう予測を立ててからやらんといかんなと思ったんですけど、
うんうんうん、はい、
いかんせんやったことがないので、
うんうん、
みんなどうやってるんだろうと思って聞いてみた次第です。
ああ、なんかなんとなく私それって、
うん、
やったことがあるかわからないけど、やった経験で少しお話をすると。
うんうん、
なんかそういうトイレ削減って詰まるとこウーダループなんじゃないかって思ってるんですよ。
おお、まず観察から始まる。
はい。で、はい、じゃあその観察って自分はこれまでどういうことを過去やったことがあるかっていうと、
うん、
ちょっと大規模なものになると、これは別にトイレ削減の目的っていうよりはなんかどっちかというと効率化の目的でやったところがあるんですけど、
はいはい。
よくあるバリューストリームマッピング。
はいはい。
で、まあ、全体の流れを確認する。
うん。
っていうのが、うん、まあ、ちょっと大規模にやったこと。
うんうん。
で、小規模に自分でやったこととすると、多分今みんなで仕事するときって、大体なんかタスク管理ツールみたいなものって使ってると思うんですけど、
うん。
そこによく自分はタグをつけてました。
お、どんなタグですか？
個人でやってたときは、やりたくないってタグつけてた気がする。
わかりやすい。
はい。で、そういうタグをつけていて、
はい、
その、 人でタイムボックスでやってたんで、
はい。
そのタイムボックスが終わった時の振り返りで、要はクエリ書いて集計かけて、
うん。
なんか、あ、やりたくない作業、何割ぐらいあるな、みたいなことをやってた時期はあります。
なるほどな。あ、だからそれ、タスク数の割合が出るってことですね。10タスクのうちいくつが、うん、あ、なんか2とか3ぐらいがやりたくないタスクだったら、はい、トイル3割だみたいな。
ですです。で、その時にやっぱ思ってたのは、とはいえじゃあその自動化したらいいものは多分いっぱいあるものの、
うん、
じゃあ3ヶ月に1回しかないようなものもあれば、
うん、
1週間に2、3回あるかもしれないものもあるしって、ちょっと優先順位というか、うん、あの費用対効果変わってくるものもあるじゃないですか。
ありますあります。
だからじゃあそれってどれぐらいなんだろうってなった時に、そういうタグ付けして分析っていうか、まあ、分析して見れるようにするのが一番確実じゃないですか。その、
うんうん、
感覚じゃなくて。
はい。
っていうのでやって、そっからはもうあれですよね。よくあるペイオフじゃないんですけど、じゃあこれ簡単ですぐできて、うん、まあそれなりに日頃の作業も減るしすぐやろうっていうのと、
うん、
じゃあこれはなんか、3ヶ月に1回やるでかい作業なんだけど、自動化するには時間がかかるからちょっとずつやって楽になってこうみたいな計画というか、を立ててやってたとかはありますね。
なるほどな。それでまず分析してからか。
そうすると、もしかするとやりたくないってつけてるんだけど、やらなきゃいけないものだから、自動化するっていうのも選択肢として出てきますし、
うん、
そもそもこれやんなきゃいけないのっていうのを考えるきっかけにもなったので。
なるほど。
です。なんか、自動化しなくていいなら自動化すらしたくないじゃないですか。
確かに。不要だったらやんなきゃいけないですか。いいですか、ね、
そう。
確かにな。そこで。
はい。
自分も多分同じようなことをやろうとしてたんですけど。
はい。
うん、これちょっと面倒というか困るな、みたいな思ったのが。
はい。
すべての作業をタスク、一周化しているわけではないっていうことがあって、
うんうんうん、はい。
なんか、特にトイルになりがちなちっちゃいその細かい繰り返しの作業とかあったりするじゃないですか。
うん、そうですね。
そういうのって、それこそトイルなのに一周化してないから計測できない。
知らない、気づけないやつですよね。
そうですね。
うんうんうん、
かといってじゃあそれも全部一周化してその計測するのかっていうと、いやした方がいいんだけど、うん、面倒だなみたいな。
あ、その点で言うとちょっと参考になるかは怪しいんですけど、
はい、
なんかそのめちゃめちゃ細かいやつって確かに入れるのちょっと面倒くさくて、
うん、
なんならその入れてることにめっちゃ時間かかるしみたいな
それ自体がトイレ、
はい、やつがあったりしたんで、その時はなんかタスクの最小値を決めてたんですよ。
お、なるほど。はいはい。
要はそのタスクじゃ10分のやつをまあタスクに切るっていうのももちろんありだと思うんですけど、
うん、
私はその時2時間にしてたんですよ。
はいはい。それ2時間以下で終わりそうな作業はどうするんですか？
はい。なので、
うん、
その時はとりあえずじゃあ要はそういうよくわからないやりたくない系が細かい内訳は分かんないけど何時間あったかを知りたかったので、
うん、
要は2時間が最小だったとしたら、じゃあその2時間の中で、これとこれとこれやったなっていうのをメモに残しといたぐらいなんですよ。
おー、なるほど。
要は、1個のタスク、イシューボード、イシューのやつに、なんかやったことを何個か書いといたみたいな。
はいはいはい。
そうすると、確かに1個1個はまだ分かんないんですけど、自分がなんか、そういうイシューに対して、トータルなんとなく何時間使ってるかわかるじゃないですか。
はいはい。
で、それでじゃあ、例えばめちゃめちゃこの時間割合占めてんなって思えば、じゃあそこをもう少し細分化して測ってみるとなんか見えるものはあるかもしれないし、
うん、
そうじゃなくて実は測ってみると、1時間だったね、なのであれば、じゃあそれって受け入れちゃった方がいいのか、
うん、
いやでも受け入れられなくて気になるからもうちょっと細かく取ろうっていう選択肢も取れるし、で、なんかちょっとずつ測る段階を刻んでたと思います、自分で。
なるほどな。
もっと測らないとわからないのか、
うん、
これぐらいの粒度で一旦いいのか、みたいな。
なるほど。賢い。そっか。 細かく測らなくてもいいやつもありますもんね。
うん。まあ、
そっかそっか。
もちろんしっかり入力してる方とかは、ね、その分データはわかるんでしょうけど、
うん、
ちょっと私はそういうのがめんどくさくなってしまった時期もあったので。ちなみに何かその、はい、やっぱ、トイルの話をしてるってことは、まあ、先ほど、白竹さん、その、細々としたものが結構あるんですって話だったんですけど、
うん。
なんか、そういうものに、忙殺されてるな、みたいな感覚があったりするんですか？
まあ、忙殺されてるな、も、あるんですけど、
はい。
まあ、単純にあれっすね、トイル多いなって思ってるんですよ。
ああ。
今の、仕事やってて。で、かつ、まあ、生産性を上げていきたいみたいに考えたときには、
はい。
そうだ、まずトイレの削減しなきゃじゃんって思ったって感じですね。うん、
なるほど。トイレ削減して、本来やるべきこと、まあ、トイレももちろんやるべきことなんですけど、
うん、
もっと集中すべきとこに集中したいみたいな。
そうですね。
ははは、なるほど。
うん、結構、なんだろうな。これこれのデータが欲しいですみたいな依頼とかって、まあまああるわけですよ。
はいはい、
うん、そういうのとかって、まあ、例えばよくある依頼にはそういう機能を作ってしまえばいいわけですし、
うんうん、そうですね、
うん、まあまあ機能じゃなくてもなんか分かんないですけど作らなくてもできるかもしれないし、
うん、うんうん、まあ、そういう点だと確かにそのトイルを撲滅するトイルを減らすための苦労は多分一定数はしなきゃいけないような気はするんですが。
そうですね。
うん。
すって解消できるトイレはきっともうみんな解消してるんですよね。
そうなんですよね。ちょっと複雑性があるものとかは、
うん、
まあ、解決するときもそれなりに時間をかけないと難しいかもしれないですし。
うん。あとあれですね。
はい。
例えば年に1回とか半年に1回とかみたいなやつ。
うんうん、
とかは残りがちな気がしています、今。その、眺めてると。
まあ、頻度が、あれですよね。結局、やった直後に、私もよくあるんですけど、うん、やった直後にこれ、自動化した方がいいじゃんってなるんですけど、
うん、
多分、自動化してから、試すまでが、だいぶラグあるじゃないですか。
はい。
で、そうするとなかなかやらないみたいな。
そうなんですよね。
で、これちょっとトイレの話じゃなくなっちゃうかもしれないんですけど、
はい。
たまに起こっちゃうのが、うん、自動化しすぎて、
うん。
手順を忘れる。
ああ。
ですよ。
はい。
手順というか、中身の詳細といいますか。
はいはいはい。
なんか、これ構成どうなってたんだっけって なっちゃうんですけど、
はい。
なんかそういう経験とかってないです？白竹さん。
ですね。まあ、似たようなこととしては、
はい。
テラフォームに慣れすぎてしまうと、
うんうん。
例えば、AWS とかのマネジメントコンソールから変更するのができなくなるはあります。
はい、あ、そうそう、ありますよね、やっぱり。
ありますね。
それはそれでちょっと問題なのかなとかも思ったりはするんですよね。
やっぱり、棍棒になれなきゃいけないですかね、棍棒。
本当になんか、自分たちで作ったのに、なんか、中身を触らなくなってブラックボックスすぎてみたいな。
うんうんうん。そのメンテの話はあるな、忘れちゃうリスク。
そうなんですよね。
あるもんな、パイプラインとか特にもうほぼほぼいじらないから。
わかります。わかります。
あれこれなんか動かなくなった時になんでこれこうなってんだっけは、まあまああるな。
うん、なんか、今たまたまパイプラインの話が出たからあれですけど。
はい。
やっぱそういう時って、そのパイプラインのオブザーバビリティになってくるんですよね、きっとね。
ああ、出ました。
はい。ちょうど、この間、ソートワークスの、提供してるテクノロジーレーダー追ってて、
はいはいはい。
その中に、確か、CICD のオブザーバビリティが、取り上げられてた気がしますね。アドプトじゃなくてトライアルだった気がするんですけど、
なんかあれ、具体的なツール名とかが上がってきませんでしたっけ？
項目がテクニックズだったんで、
はいはい。
多分こういうテクニックがあるっていう紹介だったんですよ。
ああ、それ系か。
はい。まあ、ちょっとすいません、脱線しちゃいましたけど。
へえ。
そうなんですよね。ただ、 で、監視ツールとかのリリースノートを追ってると、結構、うん、パイプラインのオブザーバビリティとかの機能って増えてるので、
うん、
結構業界の中だと割とホットなんですかね。
そのパイプラインのオブザーバビリティは、
はい。
主にみんなどういう目的で、それをその可観測性を上げたいんですかね。パフォーマンスですかね。セキュリティ？
両方、読んだ感じだと両方ですけど、割かしパフォーマンスの方が多分、色は強いと思ってて、まあ、ボトルネックを見つけるのに役立ちますよっていう話だったので、
はいはい。
パフォーマンスとか、あと、バグとかって話なんじゃないですか。
ああ、なるほど、うんうんうん。
バグっていうか、失敗した理由というか。
はいはいはい。なんか、テストの方だと、最近やっぱ、なんかスローテスト問題に対応するための AI みたいな感じの話をよく聞く気がしていて。
はいはい、ほうほう。あ、そんな話が。
なんか、はい。あるみたいなんですよ。その、変更箇所に対応して、必要そうなテストだけを動かす。
うん、ああ。
はい。みたいなのはあるみたいなんですよね。
それは確かにすごいですね。
確かに、その全部動かす必要がない、まあ、明らかにないやつはまあありますよね、確かにね。
うん、うん、うん。へえ、それはじゃあ、なんか AI に、コード解析されさせて、
うん、
コード解析 AI なのかな、まあコード解析させてそこからなんでしょうね、参照とか見てやってんですかね。
そんな感じなんすかね。なんかまあコードってなんだっけ、うん、AST だっけ、なんかまあツリーに確かできて、依存みたいなやつ、
はい、
ここからこれが呼ばれててみたいなのから判断するんですかね、影響がありそうなコード。
うん、そんな感じしますよね。
うん。それで、うん、テストの数を絞ってくれるのは確かにテスト早いんで。
確かに、そうやって動的にテストケースを最適化してくれるなら、
うん。
確かに早くなるですよね。
うんうん。確かに、あ、そっか、パイプラインのオブザバビリティはやっぱトレンドなのか。
ですです。白竹さんが以前、オブザバビリティエンジニアリングでも紹介してくださってましたもんね。
はい、はい、はい。なるほどですね。はい。トイレの話からそっちに行きましたけど。
はい。まあ、ひとまずは小さいとこで言うと計測から始めてみるのがいいんじゃないですかね。タグ付けでもいいし、
うん、
あるいは逆に嫌だった作業だけ一周化してみるとかでもいいかもしれないですし。
確かに。そうですね。計測しないことには改善できないんで。
うん。
そっからだな。ああ、面倒だけど、やるしかない。はい。
楽をするための面倒は受け入れるしかないですね。
間違いない。間違いない。よし。じゃあ、今日はこんなとこですかね。
はい。
よし。定型文。終了時は変わってないんで、同じのをいきますよ。
お願いします。
はい。質問や感想はマシュマロで投げてください。お待ちしています。
お待ちしています。
はい。ツイッターでは、ハッシュゆるテック、アルファベットでゆるテックをつけてツイートお願いします。
お願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。